への窓、伊達石正蔵のぶっつけ本番。
草木も眠る牛蜜時。8月となりました。ナミコさん、
なんか先生ちょっとなんか怖い今日はお声で始まりましたね。
今日あのね、8月はね、はい、日本のお盆の習慣にちなみまして、
なるほど、
お墓シリーズでもやろうかと。
お化けの出てきそうなお声でしたね。
何が出てくるかお楽しみ。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。そういえば先生、
はい、
夏季学校で肝試ししたいとか子どもたちが言ってました。
ああ、ありましたね。昔よくやりましたね。真っ暗にしたお部屋の中で、お化けの話をしたりするのね。
そうですね。怖いですね。
そういえば何か奈美子さん、
はい、
背中の方になんか、あ、ゴキブリだったなーって、それではないか。
ねえ、
でも。そんなこともやりましたね。
8月は、本当に日本はね、お寺に、行く時期ですからね。
まあ戦争とお盆にまつわる話っていうのは、まあ、日本では多いですけれども、
はい、
まあでもね、これ結構重要な問題でありましてね、クリスチャンは、
はい、
また教会はお墓のことをどう考えているのかっていうね、うん、これはやっぱり大事な問題だから ね、まあそれも考えてみる必要があるな。
今月はそのお墓のことをいろいろ教えてくださる。
うん、というよりもね、聖書の中に出てくるいろんなお墓をね、ちょっとピックアップしてみたんですよ。
聖書の中に出てくるお墓。
はい。
あ、でもありますよね。旧約聖書からこう葬られたっていうお話がね。
そのね、
うん、
今日は最初の話でね、
はい、
アブラハムの奥さんのサラという人がいたんですけども、
はい、
このサラのお墓、さあいかがになりますことやら。
そうすると、アブラハムとサラの二人は、うん、サラさんが先に亡くなった。
あ、そういうことですね。
アブラハムさんっていう夫が残されてしまった。
そうか。なるほど、なるほど。先立たれたこのアブラハムはどうなったでしょうか、うん、っていうのはまた別の話ですけれども、奥さんの方が先に死んだ、サラは何歳で死んだと思う？
だって、イサクを産んだ時って、相当のおばあちゃんだったでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
アブラハムも100歳ぐらいでしょ、
そうそうそう、
だから、それから何年ぐらい？
うん、あのね、創世記に書いてあるんだけども、
はい、
サラの生涯は127年であった。
は
あ、思い出した。あのね、日本ではね、100歳超えるとね、金杯がもらえるって知ってた？
知らない。
うん、あの 金で作った杯、
あの杯、
うん、ところがね、この制度ができた頃っていうのは、日本で100歳を超える人は3万人ぐらいだったそうなんだけれども、
うん、
今なんと、100歳を超える人は100万単位に増えちゃったっていうので、とってもとっても金杯なんかあげられないっていうので、銀杯に変わったんだって。
最近のニュースですか？
ね、金杯が銀杯に変わったっていうのは最近のニュースだね。
うん、でもそれだけ長寿の方たち
増えたんだ
って。増えたんですね。
うん、昔はね、はい、僕小さい頃聖書読んでいてね、120歳を超える人なんていっぱい出てくるわけでしょ。
そうですね。
モーセさんが120歳だしね。ね、もっと古い話言ってくるとね、960年ね、何歳なんて言って
きたでしょ。旧約聖書読むと不思議な気がするんですよね。
う
ん、
それで、そんなに長生きする人でね、よっぽどのおじいちゃんかと思うと、
うん、
実はこのサラさんっていうのは、さっきね、ナミコさん言ったけども、100歳近くで子供産んじゃうんだ。それで、そのサラさんが死んだ時に、何というところにお墓を作ったかと言いますとね、
はい、
ホラーナに、作ったんですけれども、
ホラーナ？
ホラーナ。
あの
ホラー吹きは立てるし、ホラー穴は穴。
すいません、日本語の拍がちょっと乱れましたが、ホラー穴です。
ホラー穴ですよ。
ホラー穴ですか。
うん、はい。なんていうね、ホラー穴かっていうとね、
うん、
マクペラっていうね、
はい、
名前がついてる。
あの、当時、
うん、
当時その、葬り方というんですか、
うん、
日本とは違うですよね。
あのね、世界中共通に土葬だったんです。
土葬です、
ね。火葬になったってのは非常に近代でね、アメリカでも今ではね、今でもずほとんどね、土葬じゃないかな。
そうなんですね。うん、
日本だけでしょ、99% 火葬にするってのはね、うん。8月にお墓の話とは何のことかとこね、言われるかもしれませんけど、結構面白い話があるのね。このね、サラさんが死んだ時に、その、お墓をね、アブラハムは、買うんだけれども、うん、実はアブラハムさんこの時はね、遊牧民族で、自分の土地持ってないの。
うん、ああ。
だからね、うん、このあちこち、羊を追って暮らしている時のその途中に死んだから、うん、土地なんて持ってないからさあどうしましょうってことになって、うん、それで、このアブラハムはですね、土地の人にね、うん、あそこにあるマクペラの洞穴があるあの土地を女房をね、ここに埋めたいと思いますので売ってくださいと、うん、この時のね交渉がすごく面白い。
どんな風に、
あのね、まあ、丁寧に、頼み込むわけですよね。
うん、
亡くなった妻を葬ることをお許しいただけますならば、うん、ぜひ私の願いを聞いてください。あの方の畑の端にあるマクペラの洞穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。うん、まあね、こちらあの丁寧に頼むわけなんですよね。
うん、
そうすると、あの、エフロンという人が持っている土地だったんですけれどもね、
うん、
あの、最初はこういうの。そうでございますか、それはお困りでしょう。あの畑は差し上げます。
あ、ただで？
あそこにある洞穴も差し上げます。どうぞ、
のいいエフロン、
ね、早速亡くなられた方を思ってください。
はい。
と書いてある。
お
でもね、うん、これを真面目に受け取っちゃダメなのね。
あ、なんかからくりがあるんですか、裏が。
まあね、これがね、うん、よくね、アラブの商いの習慣というようなね、ことを言うんですけれどもね、あのね、うん、アブラハムがね、この、どうしても今困ってるから、うん、墓を欲しいから売ってくださいという時にね、うんうん、この、商談にはまだ入らないわけ。あ、そうですか、じゃあいくらいくらってそんなことしないわけ。
うん、
まずね、
うん、
ゆっくりとお茶を飲んで、
はい。
チャイを飲んで、
はい、
チャイってのはトルココーヒーのこと。だトルコのお茶だ。
詳しいですね、先生。
うん、
チャイを飲んで、
はい。
はい。
それで、おもむろにね、まあ、奥さんの、まあ、どんなご様子だったかお聞きしましょうか、ってな感じでね。
そうよね。サラさんね、病気だったのか、何だったのか、
いや、老衰ですよ。
老衰ですかね、
う
ん。
でもね、いきなり商談に入らないっていうところが、これがね、このアラブの人たちのね、奥ゆかしさというか、じれったさというかね、焦ってね、いやいや、早く商談したいです、なんて言ったらね、うん、足元見られる。
ああ、そうなんですか。
ゆっくりとこういう話はね、重要な話であればあるほどゆっくり。
うん、まあ、その当時、時間もゆっくりした流れだったでしょうね。
うん。それでまあ、あげますよ、差し上げますと言うんだけども、うん、
はい、
これをね、まともにとって、あ、そうですか、ありがとうございます、なんて言ったらね、馬鹿にされちゃう。
じゃあどうしたらいいんですか？
はい、アブラハムはこういうんですね。
はい。
私の願いを聞き入れてくださるなら、どうか畑の代金を払わせてください。差し上げますっていうことは、ある時返してくれと言えるの。
ああ、そのところをね。
いいです、いいです。どうぞお使いください、お使いください。
うんうん、
でも、こっちの気が変わったら返してもらいますからね。
そういうことになっちゃうんですか？
なるんです。だから、このところでね、あ、そうですかって言ってね、やっちゃったらね、
うん、
これはもう、なんだこの程度のやつことになっちゃう、う
ん。あなたにアブラハムさん貸しますよ、みたいな。
とは言わない。差し上げますと言ってんだよ。
でも、
あげますよ。
事実は貸しますよっていう感じ。
その辺がね、違うんだな、まだあるんだな。そうすると、アブラハムはちゃんと分かってるからね、いいえ、差し上げて、つまり、もらってしまうようなことは、こちらは全く考えておりません。畑の代金を払わせてください。うん、これでようやくね、お互いね、土俵にね、登るわけです、うん、商談の。なるほど。この男は、一時しのぎの場所を求めてるんじゃなくて、やっぱり先祖代々ずっとこれから、使う、そういう土地が欲しいんだと。なんと言ったってもね、その土地を持っている人から見ると、アブラハムは 単なる遊牧民。
ああ、なるほど。
でも奥さんが死んだから葬るときに困ってる。
そうです
ね。そういう時にね、やっぱり親切にしてあげるのがアラブの習慣です。人が困っているのを見たら、それはもう、どうぞどうぞ差し上げますよ。あなたの自由にこの土地使ってくださいよ。でも、所詮あんたは遊牧民だから、消えてなくなる人でしょ。まあ、その後で私がその骨をどうしようと、ここをまたどう開墾しようと、私の勝手。最初はお互いのね、意向がわからない。そしてようやくね、この人は本当に土地が欲しいんだということが分かった時点でね、エフロンはこのこういうふうに、エフロンってのはその土地を持っている人がね、アブラハムに答えた。どうかご主人お聞きください。あの土地は銀400シェケルのものです。まあ、シェケルってのは当時のね、
うん、そのお金のね、単位というか。
さ、うん、やっと切り出すわけね。このシェケルってのはね、くせもんでね、まあ、イスラエルのね、お金の価値といいますか、貨幣なんですけれどもね、まあ、重さをも表すわけですね。おそらくね、銅とか銀でもってですね、さっき銀って言ったけどもね、
はい、
11.4 グラム。
11.4 グラム。
うん。で、これがね、銅の場合、ね、銀の場合はね、5.6 グラムって言うんだな。で、当時はね、銀30枚で奴隷が1人買えたって言うんだな。それがね、400シェケルだ。でね、その後こういうのを付け加えてね、
はい、
それがあなたと私の間でどれほどのことでしょう。早速亡くなられた方を思ってください。で、結果的にはね、これはとんでもないね、べらぼうなお金なの。
そんな感じですよね。
だけども、アブラハムは一銭も値切ることなく、アラブの商売ですよ。一銭も値切ることなく、渡して、陶器を移して、ちゃんと人々の見ているところで、人々が立ち会っているところで買い取るんですよ。でね、この時人々の間で評判になるわけですよね。なんというとんでもない高い値段で買ったんだろうっていうことがね、評判になるから、間違いなくこれはアブラハムの所有地だってことになるんですよ。遊牧民であったアブラハムがね、この約束の地カナンの地にどうしてもね、第一歩を踏みしめたい時に、もう向こうが言うがままのお金で払った。お墓を買うときは私にも相談してくださいなって、ね。
はい。
今週のプレゼント。
はい。番組 CD プレゼントです。月曜日の CCM プラスを差し上げます。お申し込みください。
そしてどこに申し込めばいいですか？
はい。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい。奈美子さんにファンレターを
書くと、ぶつけ本番はホームページの、ね、方から直接メールをいただくことができます。まあ、こういうふうに、ね、先生リスナーの方からのメール、
はい、
いろいろいただいてます。どうぞあなたもメールをくださいね。ひらがなで福音の波で検索して、明日への窓のホームページご覧になってください。
はい、それでは来週はそのお墓ということについて、ね、クリスチャンはどういうふうに考えるのかを話したいと思います。この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。